再生ありがとうございます。梅サーティです。皆様母の日ですよね。今日は何か、お母さんに対して感謝の気持ちを述べたり表現したりプレゼントしたりしましたか？梅は全くしておりません。誠に申し訳ありません。忙しすぎてですね、何の準備も何の連絡も取ってない状況でございます。誠に親不孝者のヤクザな商売をやっております。いろいろね、今回は舞台の方がね大変でしてね、毎日毎日稽古場では声を張り上げております。なぜならばそういう役からなんですね。今回はね、非常に自分の中でもちょっとね壁となるべきものがありまして、普段ね梅っていう人物というものは結構ね一定のトーンで結構低いトーンでね生活しておりますので、あんまり高いテンションというものをね、持ち合わせていないわけですね。しかしね、今回もらった役に関しては非常に高いテンションの持ち主だったと。その役柄に対してね、今自分が持ち合わせていないものをどれだけねその役に注ぎ込めるか、作り出していけるか、なっていけるかというものをね、こう苦心しております。しかし非常に楽しい毎日を送らさせていただいております。やっぱりね、自分にないものとかね、自分にない性格っていうものを役柄で与えてもらえると非常にこれ楽しいんですね。その自分じゃないものになれるっていうこのね快感がね、今ひしひしビンビンジンジンと体を突き通って毎日稽古に励んでおりますので、もしよろしければ皆様、足を運んでいただけたらと。梅の勇姿はそこでしか見れません。どうぞよろしくお願いいたします。詳しい情報は梅の役者生活の方に書かれてありますので、足を運んで見てみてください。ということで、今日も一章読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のヨシュア記第7章。しかしイスラエルの子らは聖節の者のことで罪を犯し、ユダ部族のゼラフの子ザブディの子であるカルミの子アカンが聖節の者のいくらかを取った。そこで主の怒りはイスラエル人に向かって燃え上がった。ヨシアはエリコから人々をベテルの東、ベテ・アベンの近くにあるアイに使わすとき、その人々に次のように言った。登って行って、あの地を偵察してきなさい。そこで人々は登って行って、アイを偵察した。彼らはヨシアのもとに帰ってきて言った。民を全部行かせないでください。2,000〜3,000人くらいを登らせて愛を打たせるといいでしょう。彼らはわずかなのですから、民を全部やって骨を折らせるようなことはしないでください。そこで民のうちおよそ3,000人がそこに登ったが、彼らは愛の人々の前から逃げた。愛の人々は彼らの中の約36人を撃ち殺し、彼らを門の前からシェバリムまで追って下り坂で彼らを撃ったので、民の心がしなえ水のようになった。ヨシアは着物を裂き、イスラエルの長老たちと一緒に主の箱の前で夕方まで地にひれ伏し、自分たちの頭に塵をかぶった。ヨシアは言った。ああ神主よ、あなたはどうしてこのためにヨルダン川をあくまでも渡らせ、私たちをエモリ人の手に渡して滅ぼそうとされるのですか。私たちは心を決めてヨルダン川の向こう側に居残ればよかったのです。ああ主よ、イスラエルが敵の前に背を見せた今となっては何を申し上げることができましょう。カナン人やこの地の住民が皆これを聞いて私たちを攻め囲み、私たちの名を力を立ってしまうでしょう。あなたはあなたの大いなる皆のために何をなさろうとするのですか。主はヨシアに仰せられた。 さて、あなたはどうしてそのようにひれ伏しているのか。イスラエルは罪を犯した。現に彼らは私が彼らに命じた私の契約を破り、聖絶のものの中から取り、盗み、偽って、それを自分たちのものの中に入れさえした。だから、イスラエル人は敵の前に立つことができず、敵に背を見せたのだ。彼らが聖絶のものとなったからである。あなた方のうちから、その聖絶のものを一掃してしまわないなら、私は、もはやあなた方と共にはいない。立て、民を清めよ。そして言え。あなた方は、明日のために身を清めなさい。イスラエルの神、主がこう仰せられるからだ。イスラエルよ、あなたのうちに聖絶のものがある。あなた方がその聖絶のものをあなた方のうちから除き去るまで、敵の前に立つことはできない。明日の朝、あなた方は部族ごとに進み出なければならない。主がくじで取り分ける部族は、氏族ごとに進み入れ、主が取り分ける氏族は、家族ごとに進み入れ、主が取り分ける家族は、男一人一人進み出なければならない。その聖絶のものを持っている者が取り分けられたなら、その者は所有物全部と一緒に火で焼かれなければならない。彼が主の契約を破り、イスラエルの中で恥辱になることをしたからである。そこでヨシアは翌朝早くイスラエルを部族ごとに進み出させた。するとユダの部族がくじで取り分けられた。ユダの氏族を進み出させると、ゼラフ人の氏族が取られた。ゼラフ人の氏族を男一人一人進み出させると、ザブディが取られた。ザブディの家族を男一人一人進み出させると、ユダの部族のゼラフの子、ザブディの子、カルミの子のアカンが取られた。そこでヨシアはアカンに言った。我が子よ、イスラエルの神、主に栄光を期し、主に告白しなさい。あなたが何をしたのか私に告げなさい。私に隠してはいけない。アカンはヨシアに答えて言った。本当に私はイスラエルの神、主に対して罪を犯しました。私は次のようなことをいたしました。私は分取り物の中にシナールの美しい街灯1枚と銀200シュケルと目方50シュケルの金の延べ棒1本があるのを見て欲しくなり、それらを取りました。それらは今私の天幕の中の地に隠してあり、銀はその下にあります。そこでヨシアが使いたちを使わした。彼らは天幕に走っていった。そして見よ、それらが彼の天幕に隠してあって、銀はその下にあった。彼らはそれらを天幕の中から取り出して、ヨシアと全イスラエル人のところに持ってきた。彼らはそれらを主の前に置いた。ヨシアは全イスラエルと共に、ゼラフの子アカンと銀や街灯、金の延べ棒、および彼の息子、娘、牛、ロバ、羊、天幕、それに彼の所有物全部を取って、アコルの谷へ連れて行った。そこでヨシアは言った。なぜあなたは私たちに災いをもたらしたのか。主は今日あなたに災いをもたらされる。全イスラエルは彼を石で打ち殺し、彼らのものを火で焼き、それらに石を投げつけた。こうして彼らはアカンの上に大きな石くれの山を積み上げた。今日もそのままである。そこで主は燃える怒りをやめられた。そういうわけでそのところの名はアコルの谷と呼ばれた。今日もそうである。と 第7章はここまででございます。この1章はね、非常にストーリー性が高いですよね。城壁エリコをね、ついに崩してですね、次はちっちゃいな敵、弱者な部類に入るアイというね、敵に対峙するようになったわけですね、この章で。しかし章的にもかかわらず、イスラエルの民は打ち崩せなかったわけですね。それはなぜかって言ったらね、イスラエルの民の中にたった一人だけアカンという人物が罪を犯していたわけですね。取ってはいけないもの、自分の利益になるものというものをね、一人だけ隠し持っていたわけですね。その罪があったことによって神は怒りを燃やされて、ヨシアに対してね、非常に怒りをあらわにされます。そしてヨシアはそのことに対して神にひれ伏して拝んで謝るわけですね。しかし神は許してくれないと、ひれ伏してるだけではダメだと、立ち上がれというわけですね。それはね、罪に対してきちんとね、立ち向かうことをしろと、そういうことをね、こうこの一章ではね、強く強く求めて、神の怒りをあらわにしてね、述べ伝えていたのではないかなと、こう思われる一章でございました。ということで、今日はここまでで、締めさせていただきたいと思います。ランキングの方もね、今のところ、ずっとね、一定的な順位を保っております。これも本当にみんながクリックしてくれてるおかげだと思います。本当にありがとうございます。そして毎回毎回最後まで聞いてくれている方、本当にありがとうございます。これからも頑張って一日一章読み続けて、なるべく怠けないようにね、頑張っていきますので、どうぞこれからも応援よろしくお願いいたします。ということで、梅梅梅サーティーでした。